レディオ 2.4 キロ来たーしゃー出たーこのテンションの上がり方でーん膝枕というわけで、なんとこれがニコ動の158回目だそうですよ。本当になんで156だけあんなに奇跡の再生回数があったのかっていうのは今原因探ってるところなんですけどね。やっぱり117回ぐらい言ってましたからね。びっくりしたね。で次の週はいつも通り11回っていう。何なんだろう、値段が下がって喜ぶってのはさ、数が下がって喜ぶってのは通販の番組みたいな。ほんとね、普通の定価だったら5万円、そこがなんといいモバイルとセットだったらなんと100円ってやつね。安くなりすぎじゃねえかってやつ、ほんとに心配になってくるってやつ。こんな安くていいのかなって思うやつね。ほんといいモバイルどんだけ払えばいいんだろうっていう。ビッグカメラとか言って、俺がほら、この間あれやったみたいなさ、店員にほら、ゾゾタウンだったら1万円なんですけどって言われたら、目の前でバツサイン使われて、無理ですって言われた時みたいなさ、っていう、何なんだろう、この値段の違いはって、あよくわかんない。なんか、間のマージン通さないから安いんですとかさ、どんだけ払ってんだ、誰にどんだけ払ってんだっていうね、ほんと。気になっちゃう。e モバイルが潰れちゃうんじゃないかと思って逆に契約できないっていう時もあるからね。本当にどんだけパソコンの負担してるんだろうみたいなさそういうこと考えちゃう。本当もいやだけどね、今週はですね、金曜日ですね、動きがあったのは、金曜日にですね、5年ぶりに友達とちょっと会いまして、まあ、これあだ名だから言ってもいいと思う。マイク君っていう友達に会って、あだ名になって、ちょっとね、顔がマイク・タイソンに似ててね、ほんと。一番最初になった時に俺耳タブ噛まれちゃって、それから大親友なんだけど、その彼と長田、それからもうケロイドだから、ほんと左耳は。そうそうそう。で、うーちゃんとこいつさんだった時、耳大きいねって言ったら、そうでしょ、なんて言って。それピアスのせいだって言ったけど、ほんとはマイクに噛まれたからだってね。そうだって、そういう過去があったんだけど。だからその彼と久々に会ってんの、いや元気してるなんて、いや元気元気なんて言って、結局話すこと全部俺のカトパンちゃんの話ばっかり、いっつもその話、いっつもその話、2時間ぐらい2人で会っててね、もうずっとその話、本当にもう、もうどうしようって、写真見てくれってまた見せてさ、いいだろって言って、いやこれどう見たって付き合ってるのって言われて、だろうなんて言って、おかしいんだよな、何かが違っちゃったんだよなって言ってさ、何なんだろうね、女ってよく分かんないな、分からないねっていう話2時間ずーっとして、でいつも富士サーディークのもうほら僕ら のお気に入りのカフェあるじゃないですかね、ドゥーディーカフェっていうね、あるんですけど、まあこれ会員制なんで普通の人入れないんですよ、1回限で。本当も、常連がもう目光らせちゃってね、知らない奴が来るって切って睨まれるっていうさ、本当に。で、しかも常連同士が仲良くはいいんだけどね、全然仲悪くて派閥があるんだよ、本当に。俺とかがさ、みんなで入ってくとさ、もうこれ見よがしに出てくる奴いるもんね、本当に。またうるさくしてって思って。すいませんなんて言ってさ、早くあっち行けなんて思いつつね、そういうギスギスしたいいカフェがあるんですよ、ほんと。で、そこを連れてってですね、で、その後も2時間ぐらい、ダーッと喋った後、その後に、いつものコース、もう数字行った後は、俺のティファーのデートコースもそうだったんだけど、藤沢で会うとき、必ず純駆動に行くっていう、そのコース、いつもそればっかり、ほんともう。藤沢ってそれ以外ないんじゃねえかって感じ、ほんともう。駅前で、ちょっとどうしようか、あ、純駆行ってちょっと漫画のコーナーなんか行ってみるって、俺これね、今年っていうかこの3年で、ね、多分150回は言ってるんですよ、このセリフ。本当にもうずっとうーちゃんとも冬騒ぐと必ずどこ行くって純駆動行くっていうからね、こう2人で。うーちゃんが久々にカナダから帰ってきたとかさ、白熊の背中乗ってきたって言ってこう帰ってくると、じゃあ純駆動行きますかって言ってこうパーって言ってね、このビッグカメラの上こうで必ず言うセリフも一緒、本当にエレベーターで行って、俺さ電磁波に弱いみたいでさって必ずそれ言ってるもん、本当に。120回ぐらいは行ってる、本当もう。行って、いやー、いいね、いいね、なんていう話して。で、その後はですよ、また今度、送別会があって、職場の。あー、もう職場の人気者だね。本当もう、素晴らしいね、本当に。このラジオ聞いてくれた人もいるんだから、職場の人で。で、相方探した方がいいんじゃないかって、そんな冷静なツッコミいらないよって思ったやつ、ほんと。一人でできるんだ、ほら、ほんとに。俺のこの喋りのテンポについてこる素人なんかそこら辺探したっていやしねえよっていうね、ほんと。 でも111回再生回数だった時すごい人の悪口言ってた印象はすごくあるわ、あの時ね。だからやっぱそこが大事なとこだなって思うんだけど、でその送別会ってもう話すことこれしかないですよ。見てよこの可愛いだろってまた同じ話するわけ、2時間前と。で同じ話がリアクションが、いやーこれは付き合ってなきゃおかしいなって必ず言われて、デジャブのようなさ。で7時からさ、上海どん屋だっけな、香港どん屋とかっていう店行ったんだよ、何でもオール300円ってやつで、そこ行って、で俺払おうとしてもさ、いや丹波さんいいですよって、あの今日ほら丹波さんの送別会だからっていうわけ。やっぱ高い高いなとは全然違うなと思って、その1週間前のね大会もと全然違うってこう思ったわけ。1週間前俺が払ったんだよなとかって思いつつさ、いややっぱこうところ変わればなんか変わるっていうかね、違うもんだと思ってさ。そんで、そしたら途中でさ、俺がいつもその俺のその入った案件のね、そのリーダーさんも途中で来てくれてさ、いや丹波さんに今日会いに来たんだよなんて言ってくれて、もう泣きそうになっちゃうけど、俺そういうの意外と弱いんだよ、俺そういうの素直なタイプだから、うーっと思って、もうそしていやーとかつって言ってさ、で久々にそういう、久々っていうか初めてそういう風に話すわけ、そのリーダーとその職場以外でさ、割とがっつり、いや俺丹波さんとね喋ってみたかったんだけど、結構なんか忙しくてね、仕事中だから全然喋れなくてなんて言って、うんうんなんて言って、俺もいつもそっち行きたくてなんて言っても、俺が行くと必ず怒られるから全然もうそっち行けなかったんだよなんて言って、俺目立っちゃうからそれでいつも目つけられてるから、職場の上司にさ。でそんで話しててさ、そしたらその人がもうすごい風俗好きだって分かってさ、月曜日も行ってきたんだよなんて言われて、え本当になんて目を輝かして聞いて、うん、今度行こうかなんて連れてくよなんて言われて、え行きたいなんていう話して、やっぱねどうやらですね、まあその先週もねちょっとそのほら先週喋ったかもしれないけど、割とその風俗好きな友達ってのが新しくできたりとかしたんで、マスター一みたいな顔してるから全然爽やかな人だったって話多分先週したと思うんですけど、多分もう近いっすよ本当にこれは。もうでも本当にこの間も言いましたけども、僕はそのチェリー卒業したらこのラジオも終わる時ですからね、やっぱりもう話の屋台骨が一個なくなるんだから、本当にちょっとね、だからその辺ちょっと若干期待しつつ波来てんなと思いつつ、でまあもうさその後、まあ6人ぐらい計6人ぐらいでこうわーっとさ、まあ飲むわけよね。で飲んでもさ、もう話す内容がさ、男6人だから久々ですよ、男6人で集まるなんて本当に。しかもこれほど男臭い連中いるかって感じのみんな男臭さなわけ本当に。でも話す内容がもう会話の8割下ネタね。彼女ね、このなんとかさんの彼女さ、すっげえ胸でかいんだよとかって言って、とかって言って、それって、ね、ちょっと具体的になりますよ。ちょっとまあ、うーちゃんっていう女性がいるにもかかわらずね、まあ、カトパンちゃんもこの話を聞いてないから、まあ、ちょっと具体的に言わせてもらうと、そのすごい胸のカップ何カップだっていうわけ。 D ですかって聞いたら、いや F ぐらいあるんですよってわけ。って言って、それってちょっとここから具体的なんだけどね、いやパイ釣りされたらどういう気持ちなんですかなんて言って、はははは、なんていうさ、こんな会話先週の大会まで一切しなかったわけよ。ほら本当に女子ばっかだったから、もうそれがやっぱ横浜でまあ仕事で通ってるとこだからさ、一気に解放される自分がいるわけ、別の方向に。俺カトパンちゃんにね、ただでさえもうちょっと落ち着いた方がいいんじゃないって言われたにもかかわらず、その一週間後にはさ、あんま話したことない人にもかかわらず、その彼女が F カップだって聞いたらパイ釣りされたらどうなんだってこう聞いてるっていうのはね、ちょっとカトパンちゃんもこういう俺を見てくれたら、この間大会山の俺だってだいぶ落ち着いて見えたと思うんで、本当カトパンちゃんにその姿見せたかったんですよ僕は本当にね。なんでそういうとこだけ言ってくんないのかなと、なんか悔しくなっちゃったよ本当に。もうさ、でもうはははなんて帰ってきて、最後みんなで写真イエーイなって撮って、いや楽しかったななんて思いつつ帰ってきてね。で次の日はあれですよ、ついに退院ですよ本当に。ついに来た。うん、まあ一時退院だったんだけど、でもうさ土曜日でね病院行ったらさ、いや実はそのもうその一時退院の許可もらったから、ちょっと迎えに来てくれっていうわけ。タクシーも一人乗るねのがバカ野郎と思いつつね、まあ、しょうがないやと思いつつ弟と一緒に行ったわけ。弟と一緒じゃないとほらタクシー代払ってくる人いないからさ、ほんと。で、行ったらさ、 もう歩いてるんだよ全然本当に。で歩いててさ、いやもう看護婦さんの前とっても、えもう退院できるんじゃないですかなんて言われてるわけ。そしたらもうこれ見逃しにうまいねやっぱり本当に。いやそう言われるとちょっとまだ痛いとかって言ってさ、うまいなこういうやつなと思いつつ、で 2,3 日1回うちにいて、で月曜日1回帰って、でもう退院って言われるんじゃないかななんて言ったら、本当に火曜日のもう午後になったらさ、いや退院って言われたって言って、で迎えに行ってきてね、昨日結局迎えに行ってきたんだけどさ、やっぱりさマザコンなんですよ正真正銘の。もう母親がいると違うのよ本当に。悔しいね本当に。俺結婚したいっていう意味が分かった。やっぱ俺ねもう一個母親欲しいんだ、面倒見てくれる人、やっぱり選択してくれる人が欲しいの、を見捨ててくる人が欲しいわけ俺本当に。やっぱりさ、もうサラリーマンの一回のサラリーマンの気持ちが上がるね、あの街中の街頭インタビューでよく出てくるサラリーマンの気持ち。いやー僕なんかもう小遣い月に5000円しかないんですよなんてニコニコ顔で語るサラリーマンの気持ちがよく分かるっていうかさ、俺も家に金だけ入れて、まあ、5000円ってことはないですよね、10万円ぐらいは小遣い欲しいですよね、やっぱ生きてる意味がないですしね。またそれこそ高い高いって高い高いなもう言わないように生きてくっていうことを考えたら、やっぱ10万円の小遣いぐらいやっぱ欲しいっていうところを考えればさ、そうは言ってらんないんだけども、やっぱりこのいいよね、奥さんが家行ってさ、ちょっとなんでこんな給料少ないのよ、どっかで使ってきたでしょとかって言われたいっていうかさ、何やってんの本当にとかって言われたいよねそういうこと。いや俺だってガンダムパーフェクトファイルが毎週出なかったら俺だってもうちょっと金入れられたんだとかさ、最低とかそういうこと思いっきり言われたいっていう願望がなんか出てきて、でカトパンちゃんと悶々としてたわけですよね。まあカトパンちゃんの話ばっかりで申し訳ないです、いや最後ですからねこれはカトパンちゃんの本当にね話す。早速ですね今週1週間なんかカトパンちゃん釣れなかったんですよ、その誕生日以来僕全くメールしなかったんですけど、母親が帰ってきた安心感からね今日メールしちゃいましたね本当に。来週ご飯食べ行かないって言ってさ、で今までカトパンちゃん母親の入院で、あとうちの借金問題っていうのと僕の就職っていうので、就職っていうかまあ新しい仕事っていうんで、もう40区のもう首が回らない状態だったわけですよ本当に。だからこれ負のスパイラルのシャッフル同盟に囲まれてたみたいなもんで、これが1個減りましたからね、まあ徐々の第2部で言えばもうワム、エシリシ、カーズやつけるだけみたいな感じになってきて、実にシンプルになってきたっていうね。1個問題解決したからさ、こっからねやっぱ先週春までカウントダウンやった効果が出てきて、波来てますよそろそろ僕ら3人は。これ本当に藤沢のね柱の男たちと言われた僕たち3人ですから本当に。まあうーちゃん女だけどもね、そろそろ来るような気がするんだね、なんかいいことが。うん、なきゃやってらんねえっつうとこあるじゃないですかやっぱりさ、ちょっとだってあれですよ、いやこっちさんも今ちょっとね、まあ、バタバタしてる時期ですし、うーちゃんももうすっかり冬でもう冬うつになっちゃって本当にもうね、ツイッター内容も暗いですし、あ暗くないけど、うん、あの、うん、暗くないわ。俺もねすっかりバイト辞めちゃってどうしようってことでしょ。だからこの3人は本当今年明けてから本当心の底から笑ったことなかったんですよ本当にね。そろそろ笑いたいっていうね、うん、いやだから本当にそのカトパンちゃん事件のせいでね、まあ、カトパンちゃんっていうのは、まあ、僕らの集まりするときにこう結構メインで来る人なんですけども、まあ、僕がこんな風にガツガツアタックしちゃったもんだからね、まあ、人によるんだよね、ガツガツ行き過ぎだって人もいれば全然ガツガツ行ってないって、ガツガツ行くっていうのは俺にストーカー来た女の子みたいなもんで2時間に1回何してんのって聞いてくるようなことはガツガツ行くことだっていう人もいますから、それはバランスが人によって違うんですけども、やっぱだからこのカトパンちゃんのせいでね、不正ってこともないんだけども、うん、もうこの集まりはできなくなったんだって今週1週間思ってたわけ。もう俺が来るとなったらカトパンちゃん来ないだろうし、それはちょっと寂しいからね、この集まりそのままうーちゃんとこっちさんに譲渡しようと思ってたわけですよ僕本当に。え？いいですよ。皆さん今うーちゃんがいいですよって言ったんですよ、譲渡してくれても構わねえと本当に。 でも、うーちゃんとこちさんだけだったらね、ほんと女子ばっか集まっちゃって、ほんとになんか、キャサリンとか、何でしたっけ、前に終わっちゃった番組、グータンヌーボンみたいな、実にその女だらけの中身のね、会話ばっかりになっちゃいますよ、ほんとに。今でもそうだから、確かにな、否定はしねえわ、ほんとに。これ、代官山でその辺のメンツで集まってもね、うちの弟文句言ってよ、大ちゃん、やっぱり。あいつらもうちょっと仲良くなれないのかって、俺に言われたってしょうがないっていうさ、それも傷ついちゃったんだよ、もう本当に。大ちゃんが2週間経ってまだあの時の文句言ってんだもん、本当にもう。まだ止まんねえのかよっていうさ、俺の集まりはなんでいつもこうなんだって、こうなんだって聞かれても俺にしょうがないよって言ってさ、慰めたにもかかわらずもう慰めるネタもなくてさ、俺も心折れちゃって本当に。負けちゃってさ、いやあいつらだってね、とかって、俺もすっかりそれに乗っかっちゃって本当に。もうネガティブなことばっか言われるんだもん、本当に。あいつらだからダメだって言われてさ、いいのはあいつだけだとかさ、なんだこの野郎って思いつつ、もう寂しくなっちゃってね、本当に。いや、でもあれですよ、やっぱ今年、だから新年会やめようかなと思ったんだよね。まだメールできてないんだよ。花見一本に絞ってもいいんじゃねえかなって思ってさ。お湯、そうですね、ちょっと放送後期でこの辺はね。いや、あとジョジョの話とかしたかったんだけどな。ゴブウェイの話とかね、いいらしいんですよ、これいいらしいとか、いや俺が見てた今いやいいんで、全13話でね、僕 YouTube で見てますから。あー、これで逮捕だね、これで本当に。まあ来週のちょっとね、収録はちょっとこれで参加できませんけども、これ逮捕食らっちゃいますから。そっか、誰も聞いちゃいないんだ、本当。111人もうこれで逮捕ってタグつけといてくれますか、これちょっと。逮捕とパイ釣りですかね、今日のテーマは。あー、まあそれはいいんだけど、いやだからその YouTube で見てると、あのスペイン語の字幕がついててですね、スペイン語の勉強にもなるっていう。ジョジョはいいね、合うから、スペイン語でも本当に。日本語が一番合わないよ、日本語の字幕か、ジョジョは。韓国語でも合うしね、本当に。でもジョジョでそういえば韓国人のキャラクターって出てきてないね、今まで。だいぶ右翼的な漫画かもしれないな、そう考えるとな。まあ大体ジョジョ好きっていうのは大体頭悪い人ばっかが多いですからね、本当に。そんな話したかったじゃないんだけどね。そんなことはどうでもいいんだ。そうそうそう。まあいろいろ話したいことあったんだよ。まあどうせまたニュースとかさらっと言ったりとかね。今回はレビューが内容ないですから、本当に。まあ、今度この間、その俺のバイ先で、聞いてくれた友達が、全然本読まない友達なんだよ。頭悪いからね。まあ、これ聞いた後そういうこと言われたらびっくりすると思うんだけどさ、 このラジオ聞いて俺のイメージ変わったらしいよ。なんかやっぱりどういう風に変わったのかわからないんだけど気になるんだけど、でもあの本のコーナーが良かったねって言ってて、やっぱ当たり前だなんて思いつつ、読みたくなったなんて、カッコ W って入ってて、草生やしてんじゃないよこの野郎って思いつつ、すっごい嬉しかったね、本当それね。だからそういう人がいるんだからね、本当。だからこの後もねレビューいきますけど、それも今週も頑張んなきゃなんないってわけでね、まあ、ぼちぼちレビューいきましょう、本当にね。というわけでいきますよ、続いてはレビューにいておきろ。
新しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、レビューにいておきろ。
出たー！というわけで、レビュー 2.4 キロです。はい。ね、行くんですけどもね。すいませんね、また絵本入っちゃった。ごめんなさいね。いや、もう新世紀劇をね、前後巻今読んでっから、で、あと150ページのとこまでこぎつけましたんで、来週はこの絵本をね、たまに紹介してましたけど、この5冊分が一気に入ってくると、大したもんだと思うんですよ、本当に。その、5冊でも、そんな、なんか意地汚い連中と違ってね。一冊として紹介してるわけなんで、その実は密度がすごく濃いんですよ、その冊数的に言っても、実は言うと。だからその辺もちょっと買ってもらいたいんだよね、本当。絵本ばっか読んでずるいとかね、写真集なんかとかさ、だいたいそういうこと言う人に限って絵本読んだりとかするのが面白いなと思うんだけどもね。まあいいんですよ、だからこのレビュー 2.4 キロっていうのはもう分け隔てなく本であれば何だって紹介すると。別にレビュー 2.4 キロって言ってるから、別に映画だってなんだっていいんだけど、なんか本になっちゃったっていうところがあるんでね。まあ本ってのはいいんですよ、だからどこでも読めるから。やっぱ映画ってのはそういうとこ考えると偉そうなジャンルだなって思いますよね、本当に。なんか DVD がいたり、必要だったりとかさ、 なんかめんどくさいっしょ、こう本だったらポッケに忍ばせてこう万引き犯みたいな感じで読んどけば別にどこだって読めるっていうね、そういうとこいいっすよね本は。だからもう頑張りましょう。なんだろう、なんか特に落ちなかったこの話。まあ、そういうわけで来週は新世喜劇紹介するんで、今回絵本が入っても許してねというわけで、今日の一冊目ですね、早速絵本なんですけども、シェル・シルバースタインで、僕を探しにという、まあ、本なんですけどもね、まあ、僕を探しにっていう、まあ、翻訳はですね倉橋由美子さんですよ。パルタイとかね、暗い旅とかね咳出ちゃったけどね、倉橋由美子って言った瞬間に必ず咳が出るんです。僕はこれ昔からなんですよ本当にね。パルタイっていう本を倉橋由美子の本を読んで、なんだかよくわからない本でね、実に困ったっていう経験があってさ、だからそれから倉橋由美子って人は僕のライバルなんですけど、まあ、その人が翻訳してましてね、まあ、絵本で、まあ、シルバースタインって人は書いたんですけどね、これがですね、さあどうぞシルバースタインの不思議の世界へ、倉橋由美子はご案内しますって書いてあって、何かが足りない、それで僕は楽しくない、足りないかけらを探しに行く、転がりながら僕は歌う、僕はかけらを探してる、足りないかけらを探してる、ラッタタッタ、さあ行くぞ、足りないかけらをって、パーソナル ね、大丈夫か本当に、おい大丈夫なのか、もう本当に俺も大丈夫なのかと思ったわけ。もうさ、僕を探しにっていうとさ、ちょっと俺自己啓発系の本かなと思ってさ、あなたは変われるとかね、そんな本読んで変われるようなセンスだったら本当に最初から悩みなんか持つべきじゃないっていうのは、まあ僕のそういう本読むやつに対しての持論なんですけどね。どうせお前は最初から中身がなかったんだっていうことをこう言いたいんですけども、かわいそうな連中だっていうところでね。だから新世紀エヴァンゲリオンとか最後まで見て、なんか僕も大丈夫だと思ったとかね、その程度なんだよだからお前はっていうさ、だからもう一生これから先悩まないでくれとかこう思ったりするじゃないですか、やっぱり僕らみたいなこうね、こうハイセンスな人たちからすればさ。だからこのハイセンスな僕からすればですよ、こんなシンプルな話を今更読むっていうのがね、どうも抵抗を感じたしね、さっき言ったように自己啓発みたいな本だったら困るなと思ったわけ。俺も急にね、読み終わった途端僕は飛べるとかそういうこと思ったら嫌だなとかって思ったんだよ。でもね、まあ単純に読めば実にいい本ですよ。本当ね、このなんかさ、ニコちゃんマークみたいなさやつが主人公でさ、それはこう転がってるんだよずっと、で口んとこだけ三角のところが空いてるわけで、かけら探してずっと転がり続けるって話になったけどさ、でかけら見つかったかなと思ったらこうサイズが合わなかったり、かわいいんだよ。でこうそういうあったかなと思ったら、なんかちょっと違ったとか、そういうことを繰り返していくって、まあ、お話でさ、結構まあちょっとこう童話ですからね、やっぱりこのなんだろうね、まあこう教訓めいてるというかね、そういうとこがあるわけなんですけどもね、このまあ多分僕を探しにっていうぐらいだからやっぱ男の子だと思うんですよ。でそれがね、やっぱりこのかけらを探していって、やっとかけらが見つかった僕たちは一つだなんていうとこを見るとだよ、やっぱそれこれ若干下ネタなんじゃないかってやっぱ思うんだよね。つまりそのあそこの密度が結構俺たちはフィットするよねっていうこと言ってんのかなとかってこうちょっと思ったりとかしちゃうんだね。やっぱり30がさ、夜中の2時にさ、僕を探しになんていうことを読み出すと、やっぱそういう発想せざるを得ないんだよこれが。やっぱりでいろいろ欠片があるわけよね。でこの欠片ははまらない、この欠片はちょっと大きい、少し小さいっていうと、どう考えてもやっぱりそういう話だと思うんですよね。まあ話のオチ的には短い本なんでちょっとは言わないんですけどもね、まあ予想つくようなオチではあるんですけど、だから僕そのさっきもカトパンちゃんばっかりで申し訳ないですけどね、これの、ま、丸顔のおかげでだいぶ勇気づけられましたよ本当に。このかけらはあったようだけど実は違ったとかね、そういうの見ると、まあ、俺も捨てたもんじゃねえかなってちょっと思ったりとかしてさ、やっぱりこの本が言ってることってのはいや単純にいい話なんだよこれ、本当にオチ言わないけど普通に解釈もできるんだけど、あの穴ダメだけど別の穴もあるぜっていうこと多分なんで、女遊びしちゃいなっていうことじゃないかねやっぱり、人生は芳賀健治だっていうこと言ってると思うんですよ。いや違う、やっぱさ 絵本って余白が多いからさ、いろいろ想像しちゃうんだよね、やっぱり本当に。一つのセリフでさ、僕は歌を歌ってラッタッタって言ってもさ、なんかこうラリってる男のみたいな風にも読めちゃう。いや、深読みをすればですよ、これはあえて深読みすればよ。でもさ、童話って実は怖いんだみたいな話もよく聞くじゃないですか、やっぱ大人になって読むと、とかさ。そりゃそうですよね、あんな赤ずきんが出てきてさ、狼に食べられてさ、腹を裂いて出てくるって、それジョジョですよ、ほとんど言ってることは。柱の男と言ってること変わらないんだ、本当にさ。だからやっぱ絵本っていいね。だからこう本当普通の読書してるのと変わらないんで、実は言うと、その自分なりに想像してみるっていうところでいいやさ。いや、ましていや、普通の小説よりももっと想像力刺激されるかもわかんないね。僕は歌を歌ってラッタッタなんつって言っててさ、あの女いい女だなみたいなことにも解釈できるなんて言ったらだよ、これ言ってることちょっと実は言うとドグラマグラとかにも近いものがあるんじゃないかとかね、そういうこと思ったんでね、なかなかちょっと読むにはちょっとなかなかいい本だと思いますよ、そういう意味で言えば。しかもこれ続編出てますからね、まだ欠片探してもまだ足りないっていうところで別の欠片を探しに行くって話にもなってるらしいなんていうところ聞くとね、これはますます気になる本だなっていうふうに思いましたね。まあちょっとワクワクする本なんで、ぜひおすすめです。はい、だからもう疲れちゃった人とか読むとね、まあいいことあるやって気持ちになると思うんで、軽く読みますんで、ぜひぜひ手に取っていただけたらなというふうに思います。はい、というわけで今日の一冊目はですね、シェル・シルバースタインで、僕を探しにでした。でね、この本を取り出すノイズがいいでしょ、本当にこうね、まあこれラジオだから分かんないと思いますけどね、これ別の本取り出してるんですよ、実は言うとね、雰囲気出すためにちょっとやってるだけなんで、これまあ僕なりのまあこっちに対する挑戦的な演出だったりするわけなんですけどね、どうだ、ノイズが入って困るだろうと、そういうとこなんですけども、まあこっち D への挑戦状というわけじゃないんですけど、まあこれさっき確認取ったんで紹介しても大丈夫だっていうことなんで、ちょっと紹介させてもらうとですね、今日の2冊目はですね、猪本のり子さんでね、猫別れという本を読んだんですけど、まあタイトル通りですね、あの猪本さんがですね、あのまあフランス行ってる方だったんですけども、フランス行ってるところでしてね、フランス行った先で猫を見つけまして、でその猫を飼って、まあ、その猫とまあ何年か暮らすんだけど、まあ、猫が亡くなってっていう、まあそういうお話なんですよね。で、まあ、そういう、こう、まあ、ペットとの別れっていうものをまあ描いたまあお話なんだけど、まあ、俺多分あんま読んだことないんだよね、実は言うと。まあ、僕なんかも昔プックルとハムハムっていうハムスター飼ってましてね、もうハムスターブームだったから、小学生の時動物が苦手だったんだね当時、だから全然触れもしないで、もう小屋の掃除もしないで餌だけぶん投げてて2年経ったら死んでたっていう、そういうとんでもない飼い主だったんで、なかなか動物ものってね、ちょっとね、こう、まあ、ペットとの関係性を描いたものって、やっぱいい話なんだろうけどさ、ちょっと読むの躊躇するとこもあったのか、なかなかちょっと手出さなかったんだけど、まあ、図書館行ったらなんかたまたまちょっと、おしゃれなね、赤、白、青のトリコロールカラーの、こう、ちょっとクレヨンみたいな感じで、こう、水彩画みたいな感じで描いてる、こう表紙見つけて、ちょっといいかなと思って借りてみたんですけど、これがですね、いや、いいんですよ。それはもう、うんちびっていう猫を飼うんだよ、最終的にさ。飼って、まあ、すごく猪本さんが大好きなんだね、うんちびのことがさ。でもそういうとこいいなって思って読むんだけど、まあ、これ後半なんですよ、話の。日本に帰ってきてからなんだね。だけど、このね、そのうんちびの前にブブちゃんっていう猫飼ってんだよ、フランスで。そこら辺がなかなかちょっと困ったもんでね、この猪本さんって人はね、猫に対してはすごく愛情あふれる方なんですよ。優しいのね、ブブちゃんどうしたのってこう感じで行くんだけど、これがその当時フランスで暮らしてる時にね、あの一緒に生活してたその彼氏にはすごく冷たくて、あんな男死んじまえばいいんだとか、どうしたんだっていうこう思うんだよ。あんな男なんかね、地獄に落ちてさっさとどっか首でも離れられて死んじまえばいいとかって言ったりするわけ。なんでその猫に向ける優しさを人間に向けられないんだろうっていうとこがまず疑問に感じるわけですよ。で、結局そのブブちゃんっていう猫がさ、最初火事で亡くなっちゃうんだね。その男と一緒に生活したマンションが焼けて。で、そしたらもうブブちゃんを探し回るんだよ、街でさ。ブブいませんか、ブブいませんかって言うんだよ。死んじゃった、あの、死体が発見されないわけで、 火事でマンションが燃えててさ、近所のマンションが燃えたのか、で自分のマンションに飛び火するかもしれないって言って、でマンション帰ったらさ、消防士が入れてくんないんだよマンションに。いやいやダメですよと言って、いや私の猫がいるんだって言うわけ。いや猫じゃちょっと入れられないって言って、助けてくれって言ったら、いや動物は助けないことになってんですよとか言うわけ。そしたらもうそんなね、そんで結局自分のマンション焼けちゃって、ブブちゃん見つかんないくてさ、で周りから死んだんじゃないのなんて言われたら、もうすぐ怒ったりするわけ。これやろって怒るわけよ。やっぱさ、いやね、こっちさんとこのミーは可愛いですから分かるとしても、若干ねちょっと怖いなって思ったとこもあったわけ。なんかいや猫一匹だろってつい思ったよ。ごめんなさい、こっちさん、こさそういう意味じゃなくてさ、いやそんなでもちょっと思っちゃう、なんか、いやでも分かりたいなって思いつつも、そこまでいけないっていう自分も正直言っていたのよ、俺なんかさ。いやーと思いつつさ、猫なんかその辺からもらってくればいいじゃねえかって、ちょ、いやーまあいいや、まあこれで再生回数伸びるから叩かれてもね、そっち選んじゃうけど、だからね、その辺のこう、やっぱ猫好きの人って、まあ、動物好きの人ってちょっと狂信的な部分があるんじゃないかっていうふうに勝手に精神分析して出しちゃってさ、いやそのなんか、いや若干ちょっとついていけないと、消防士に、その後別の消防士に食ってかかるんだよ、稲本さんが。あんたたちのせいでうちの猫が死んだんだって言うわけ。そしたら別の消防士だから、えって言うわけよ。俺もついそこ消防士の味方になっちゃうわけよ。いきなり俺消防署のさ、こう消防車の掃除しててさ、いきなりさ、あんたのせいでうちの猫が死んだって言われたらさ、おい危ねえやつだな、おまわりさん呼んでくれよってやっぱつい思っちゃうなって思っちゃって、なかなかなって思ってさ、でもやっぱそのでもね、やっぱその辺はまあフランスなんですよ、そのごたごたはね。まあブブちゃんとかまあごたごたっていうにしてちょっとね、まあ俺も厳しすぎるかも分かんないけど、まあ彼氏なんか死んじまえばいいんだなっていう、そういうギスギスしたところはさ、他も割と稲本さん人間に対して厳しいんだよね。なんか花屋さんとかこういろいろこうデザイナーっていうかさ、アート系の仕事してる人みたいでさ、花屋さん手伝いとかするんだけど、そこでさ花をこうね、フラワーコーディネートみたいのしてるとさ、なんかどっかに有名なデザイナーが来てさ、花よりも名札をもっとでかくやってくれって言ったりとかするっていうわけ。そうすると花のデザイン性なんかこいつはデザイナーなのに関わらずどうでもよくて、それで新しい店ができると、本当外場っていうの、あれみたいな感じにだからなっちゃうんだとかっていうわけ。なってもいいじゃねえか別にと思ってさ、なんでそうたまに偉そうなこと言うのかなと思って、その辺がちょっとね分からないんですよ。でそれで人間には厳しい癖してさ、相変わらずうんちびにはさ、うんちびって言ってるわけ。俺この多重人格性みたいなことを描いてる本なんじゃないかとかっていうふうに思ってさ、なかなかぶっ飛んだ小説って、まあエッセイだけど、エッセイだなと思ってさ、だからさっきの僕を探しにと一緒でね、こうやっぱ俺ユングが言ってたんですけども、実はその精神分析だみたいな本よりも、実は言うと単純な探偵物とかエンターテインメントの方がその精神分析の違いがあるんだっていうことを言ってたわけよね。実はそのもっと作者のそういう、こう感情がもっとダイレクトに出てるからってこう言うわけ。なんかそういうことを考えてさ、動物と人間の関係性とかも考えちゃったりとかしたわけよ。つまり動物と人間っていうのはやっぱこの言葉ってもないわけですよね、発語する意味においての、発生する言葉においてさ。だけど人間と動物すごい信頼関係で結ばれてるわけじゃないですか。俺その人間のこのコミュニケーションにおいてね、実際言葉なんか大した意味ねえんじゃねえかとか、いろんなこと思っちゃって、別にただ稲本さんがうんちび死んで悲しいって言ってるだけの本にもかかわらず、俺のその後の読書感想文さ、つまりコミュニケーションの可能性についてはなんとかでとかってさ、もう俺も頭の中ドグラマグラみたいになっちゃうんだよね本当に。なんかつい最近考えすぎみたいでね、まあ多分稲本さんはそんなこと意図せずに、まあ、猫死んで寂しいってこと言ってると思うんだけど、まあでもね、まあ確かに穴ある本だし、これまあある意味で言えば闘病記ですよね、こういうのは。だから僕あんまタイプじゃないんですけども、あんま読んだことないからね、あんなノルウェーの森にしたって知らねえよ、デパスでも飲んどきなってまあ言っちゃうからね、俺はナオコに対してさ、セパゾンでも飲めよとかさ、なんでガタガタ言うんだよそんなことってこういう風に思っちゃう。いやでもこれ小説の中だから思うんですよ、思うんだけどね。 なんかまあ、なんかうんうんうんなってるばっかりだけども、でもこれね、やっぱペットいる人にとっちゃね、やっぱ相当耐えられない本だと思いますよ、本当に、いつかやってくるわけですからね。でもいつかやってくるといえば、自分だって両親とかね、友達とかとはいつか別れるというか来るわけなんで、やっぱそのペット飼うってなかなか楽しいこともあるけど、タフなこともあるななんていうふうに思いましたよね。でもやっぱタフなことあってもさ、やっぱ思い出ってものはやっぱ残るわけでさ、なんか寂しいんだよ、結局うんちびが死ぬところで終わるわけなんで。でもやっぱその2人が築いた関係性ってものをこう振り返るとさ、寂しいんだけどどっか安心するとこもあるんだね、うん、だからそういう意味でね、まあ最後のあのうんちびとその猪本さんがフランスから帰ってきたとこだけ読めば十分だと思うんで、あのあと読まなくていいですから、前半の部分は人の悪口ばっかり言ってますから、猪本さんが読んでると疲れちゃいますね、そういうとこは。あの後半のとこだけでもまあ読んでいただければいいんじゃないかというふうに、はい、思いました。はい、というわけで今日の2冊目はですね、猪本のり子さんで猫別れでした。でね、まあ最後の3冊目なんですけども、まあこれはまた映画の原作ネタですね、先週の家族ゲームについてね、今日の3冊目は、読めないな、アデライダ・ガルシア・モラレスでね、エルスール、これはエルスール南っていう昔映画ありましてね、スペイン映画なんですけども、ミツバチのささやきとかっていう映画あって、すっごい評価いいんだよ、多分映画史上で一番評価いい。あとはこれミツバチのささやきとエルスール見たらあと見なくていいっていうような人もいるぐらいなんで、いやいないね、ベルイモンドって見なきゃなんないし、黒澤明だって見なきゃなんないよって、まあ言いたくなるけども、まあそれのね、なんだっけ、エリセだったかなとかって人はまあ監督したんだよ、そのエルスールって映画を85年ぐらいで、まあそれのね、このアデライダ・ガルシア・モラレスさん、モラレスさんってまあ言うけど、このモラレスさんがその監督さんの奥さんで、それでその奥さん書いた小説を読んでさ、それをまあ映画化したんだよ。だからなかなか変わったこう出版のされ方して、原作が先にあるにもかかわらず作られたのは映画が先で、映画の反響を受けて原作が発表されたっていう、なかなかこう複雑な経緯をたどった本なんだけど、でまあこれがですね、お話がですね、まあ、繊細な話ね、さっきノルウェーの森のナオコなんかデパスでもセパズンでも大量に飲んどきゃいいんだなんて言ったんだけど、結局やっぱ自分も繊細なとこあるわけね。でこれがもうさ、主人公の女の子がさ、お父さんとのこう関係性を振り返るって話なんだよ。お父さんがまあ思春期の半ばぐらいで亡くなっちゃって、お父さんってどういう人だったのかっていう、まあ、そういうことをこう考えていくってお話で、で100ページちょっとのすっごく短い本ですよ、これがね。で読んだんですけど、やっぱさ、もう最近そういう繊細なもの嫌だっていうところあるわけね。前にも言ったけど、今トニオ・クレーゲル読んだらどういう風に印象を抱くか分かんない俺はっていうところあって、もうさ、まあ、トニオはまあね、描写的にも優れただろうから、当時の俺が読んでもぐわーっときたと思うんだけど、もうこういうものに引きずられたくないって気持ちあるわけ。過去の私は何だったんだとか、そういうことさ。でもやっぱりこう惹かれる自分っているわけ、本当に。でやっぱその結局お父さんという人がなかなか変わった人で、まあこれスペインのある村を舞台にしたお話なんだけどさ、なんか周りの家族、周りの連中とも全然馴染まないし、家族とも全然馴染まなくて、お母さんと喧嘩ばっかなんかしててさ、ずっと書斎にこもって黒魔術の研究してるっていうんだよ、もう本当に。なんでそこまで行っちゃうんだっていうとこあるんだけど、だからもうキリスト教のなんか洗礼式みたいに受ける時もさ、お父さん行かないんだよ全然、でお母さんだけ行ってなんつう話で、だからでもお母、主人公はお母さんとの関係性は結構希薄で、もうお母さんに嫌われてんだね、あんたなんかお父さんの味方なんでしょなんて言われて、でお父さんのこと大好きでさ、そのお父さんの黒魔術なんか習ったりとかするんだよね。ここら辺がやっぱね、ラテンの文学って面白いとこですよ。やっぱ100年の孤独でいきなりおばあさんが空飛んだとかって話とか聞いたりとかすると、この間紹介したいくつかの本もそうだけど、実にねそういうこうオカルトっていうか、そういう伝説的なものにね、こうなんつうの、こうシンクロ率が高いっていうかさ、もうそう遠くない物語のに話すっていうところがあってさ、これって80年に発表された本でもやっぱそういう黒魔術とか言ってるわけで、実際え本当当時のね、ああだあれだ、だからね、発表され多分1950年代とかそんぐらいの話だね、このうん、アデライダさんがちっちゃかった頃のこう体験とかもやっぱシンクロしてるらしいんだけど、 実際その子お父さんに習ったその黒魔術が使えるようになるんだよね。うん、でなんかどっかの村行ってさ水脈掘り当ててくれと言ったら掘り当てられるようになったりとかして、でもうこれ僕思ったんですけどね、で途中でそのお父さんとの関係性が変わってくるんだね。そのお父さんのお母さんが亡くなったあたりからますますお父さん引きこもるようになっちゃってさ、で女の子にもさすごいそのなんか女の子が割と学校とか行くようになってその友達とかできるのももう嫌な顔するようになるんだけど、その嫌な顔以上に女の子何が嫌だった、女の子がその何を感じて嫌だったかっていうと、そのお父さん結局私に対して無関心になってったのがすごく嫌だったっていうわけ。抑圧しつつも実は私のことなんかどうでもいいと思ってるのは私は感じてきたっていうわけよ。こういうことやれるとねやっぱこう引っかかってくるものがあるわけよね。で繊細なもの嫌なんだって思いつつも多分これトニオ・クレーゲルにも通じるところだと思うんだけど、結局女の子がどうやってじゃあそのトラウマ解消していったかっていうとさ、結局自分の孤独ってものにひたすら向き合っていくっていうことを決断していくわけ、この女の子が。これねよくわかるんですよ。やっぱりね最近お父さんのせいだパパのせいだママのせいだ、まあ碇シンジ君みたいなこと言ってんじゃなくて、いつまでもやっぱりアムロみたいにお母さんさよなら僕はホワイトベースに乗り込みますって方がなんかしっくりくるんだよ。やっぱ30にもなってくるとあえて年で言うとさ、だからその強さを得るきっかけとしてその自分の孤独に向き合うっていうのってさ、実は暗い本ですよ。多分両親からこれ間接的に虐待受けてるとも言えると思うんですよ。お父さんとお母さんのその教育の方針が全然違うからね。で喧嘩ばっかしてるし家庭は全然その沈黙ばっかだっていうわけね、全然楽しくないっていうわけで、多分家族3人で会話するっていうシーンが多分ねこの小説の中で多分1ページもないんですよきっと。そういうことって多分ね間接的に読んでるとその家族の関係性ってものは多分読んでて伝わってくるんだ。こっちにもさ多分女の子が両親と会話するときって必ず片一歩どっちかなんだよね。これってこういうとこやっぱうまいんじゃないかなっていうふうに思ったんだよね。でその、まあ、最後もですね、まあ、結局最後喋っちゃったけど、まあ、トラウマ解消する、まあ、きっかけをつかんで終わってくんだねこの物語は。そのでも俺そのいろいろ喋れたことあるんだけど、黒魔術をその女の子途中から使わなくなってくるわけよね、成長しだすと。俺これってやっぱりそのちょっとあんまりいい言い方じゃないかもしれないけど、その、まあ、男性でももちろん言えるけども、その肉体の変化っていうことを言ってんじゃないかなと思ったわけよ。つまりこう、まあ、ちょっと批評かぶって言えばその初潮を迎えたりとかね、そういうこと言ってんのかなとかっていうふうにね、いろいろ考えて読みましたよね。で最初の方は割と黒魔術ってものをこう割とその幻想的なその描写が入りつつも、後半になるにつれて割と現実的なものに向かっていくっていうのもなんか好きでね、多分テーマ的には別に珍しいもんじゃないんですよこんなものってのは。多分その両親のそのなんかルーツとか探ってって自分を知るみたいなところっていうのはさ、多分映画とかだといくらでもあった話だと思うんだよね。もしかしたら萩尾元だとそういうとこあったかもわかんないし、だからその珍しさっていうとこはないから、多分すごいなんか作品とか分断をこう引っ張っていくだけのその力ってものは多分この作品ないんだよ。でもその力がなくても多分この作品それ適してることだと思うんだよね俺。やっぱりこのある意味小さいとこでこう踏ん張っていく作品っていうかさ、なんかそういうスタンスっていうか立ち位置もすごく良くてね、なんかこうもう今更語り尽くされた話だろう、古くせえ感じもすんなっていうふうに思いつつもね、なんかどっかそのやっぱ芯一本通ったような力強さってもの実はある本なんじゃないかな。ただ繊細なだけでお父さんとママが私のこと理解してくれなかったのよって、ただガーガー騒ぐ天道新みたいな話じゃないっていうかさ、読んでないけどね俺は。そういう古くせえもうその結局だからもういやもちろんトラウマってものはかわいそうなわけですよね。もちろんそれは僕だってちっちゃい頃なんか寂しい記憶ってのはあるわけだけど、結局乗り越えていくのってやっぱ結局最終的には自分しかないっていうようなことなんじゃないかって最近思うこと多いんで、そういうことを描いてもらえるってのはね結構読んでて嬉しかったところはありましたね。まあ短い本ですんで、まあ僕なりのいろんな解釈ですけどもね今言ったことは。 まあ多分、まあ、さっきのね僕を探しにとかね猫別れみたいなもんでいろいろこう想像力かきたてられるとこ多い本だと思うんで、あのぜひ読んでいただけたらなとこれも思いますね。何だかんだ今週の3冊って紹介する前はどれも面白くない本かなと思ったけど、なんか読むとそれなり見どころがあったんじゃないかっていう気持ちになりましたね。やっぱレビューってやっといてよかったなっていうふうにね今改めて思いました。はい、というわけでこんな感じのレビュー 2.4 キロでした。
レディオ 2.4 キロによるニュースを発表いたします。
出たー来たー、レビュー多分最長記録じゃないか。あれだってさ、いいんだもの、やっぱ本って止まらねえよ本当に。うん、それ俺の友達だってあのレビュー良かったって言うよな。そりゃそうだよ、そりゃそうだ。だってあんな、だって一冊の10分も20分も喋れないよ、本当に。もうさすがだよ、本当に。自分褒めちゃうよ、本当。あ、褒めると再生回数なくなるから。ダメだ、俺本当に。もう最低の人間だ、ゴミ人間だ、俺本当に。こんなこと言っても何にも楽しいことないのにな、本当。ニコ動の連中もよくあの新生かまってちゃんとか見て、僕はダメでってこうよく言ってるの見てニコニコしてられるよね、本当に。そこまでニコニコしたいのかっていうとこありますよね、本当。僕はダメでって音楽聴きはすぐわかるよ、確かにあんなもんよくねえもんっていうね、本当に。あんな難しいこと解釈したくないですよね今更。本当あんなのわかんなきゃアートじゃないなんて言われたらアートなんかいらねえやってこっちもうすっかり言っちゃうね、本当に。やだよあんなのっていう、まあそんな感じのね、ニュースにってわけですけどね。あれ気になったんだよ、そう、いや今日スポーツ行くんですけども、あのですね、これ2013年のゲーム機たちって知ってる？これゲーム機ラッシュなんですよ今年は。うん、いろいろ出んだよ。本体が。ウーヤとかね。ウーヤ。ちょっと、ウーちゃんっぽい名前ですね、これ、ウーヤ。ウーヤ。これはあれですよ。ベンチャー企業が作ったやつで、クラウドでやるゲームなんだって。基本無料だって。本体とコントロール、無料無料、基本無料でできる。でもあれですよ、どうせ、ここから先、ここから先やりたかったら500円とかつって言って、結果気がついたら3万円ぐらい払っててみたいな、そういうこともあると思うんですよ。本体ですよ、本体$99。うん、だって本体とコントローラー1個のセット価格が$99。ではもう1個あるんですよ、 G クラスター。小型装置をテレビと Wi-Fi に接続、ソフトをダウンロードすることなくサーバーにアクセスして遊ぶ方式、またこれもクラウドゲーミングサービスだって。でも最近はもうお店に行かないでやるようになっちゃったっていう。まあでも CPU とかがちょっと専門的な話すると違うんで、いきなりねプレステ4のゲームやるってわけいかないと思いますよ。そういうことでしょね、そういうことですね。よかったよかったよかった。クラウド型、これも G クラスター。こっちさんに、うーちゃんにはウーヤ買ってもらって、こっちさんに G クラスター行ってもらいたいですね。ちょっとなんかシードの可変装置でありそうじゃないですか。え、何バーチャルボーイで止まってる？もうかぶっちゃうとごめん、興奮しちゃった。でも行こう。ゲームスティック、スマートテレビ用のゲーム開発の先駆的な企業だって。でこれも機械を本体に挿してインターネット経由でソフトダウンロード、似たようなバック。もう一個ありますよ、なんていうのか分かんないけどサイ3かな、これもインターネットからダウンロード。うん、そういうのはいろんな種類が、今年はそういうのが5、6個出る、7、8個。プレステ4も出る、どうしよう。だからジョジョ大会はだいぶ先になっちゃったっていうね。ジョジョ8月決まったの、うわもう、だからそう、そう、俺が。どうしよう。プレス3買うバカいます？その時期に。
だって、プレス3とこう多分互換あるでし
ょ。互換あんの？
だって、ブルーレイディスク以降新しいの出てないディスクのメディアで。
ああ、そっか、ディスクの、今更 VHS に戻るとかそういうことはないですか？なんか。
でも、4が欲しいわけです
よ。4、だって、その4ヶ月後に4出るってなったらさ、うん、 そうでしょ、あ、
ま、
値段もプレステ4高いですよ、お高いね、うん、多分ね15万ぐらいは予想しておいた方がいいんじゃないですか、ああそうか、あ嘘だ、うん、4万ぐらい、うん、4万ぐらい、ブルーレイ見れます、3は今2万5千ぐらいですか、どうしようかな。でもね、もう皆さんね、うーちゃんがもうジョジョのゲームやりたくて楽しみにしてんだ、ほんともう。
でも4出てからでも
いい。え、
4
出てからでいいの、
うん、新しいのでやりたい。
え、8月、じゃあもう、いや、また、俺らしくない。高い高いなは言わないって決めた俺だから、なんだ、8月にさ、3買ってさ、あ、違う、5月ぐらいに3買って自分への誕生日プレゼントで、で、ジョジョすぐ買っちゃって、半年はプレス3で遊んだらいいじゃん。ダメか。だってあれでしょ、ほうこの間も友達と喋ってたけど、不具合とかすぐ出るでしょ、だって本当に初回は、あでどうせほうも安くなって出るだろうし、なんでジョジョ、そんなジョジョってそういうとこ間が悪いでしょ皆さん、本当に何でもそうなんですから、本当にジョジョは一部の最後も間が悪かったし、三部も OVA の最初間が悪いしね、なんか抜けてるんだよ本当に。畜生、ジョゼフ使いて。一応こっちさんにもそれまでにジョジョ全巻読んでもらってたね。うん、やろう8月にみんなで。で勝ったらさ決めポーズ取るわけ。ね、でうーちゃん女だからジョリーン使ってほしいな、でもやっぱりな。まあいいや、うん、まあいいや。なんでそんな寂しいこと言うんだろう、まあニューススポーツさらっといくとですね、その前に気になるのはね、なんだぽっちゃりファッション誌発刊、意外と僕みたいにぽっちゃり好きっていうのいますからね、まあ10位から1位まで一気にいっちゃいましょう、10位、CL、チャンピオンズリーグバレンシア VS パリ・サンジェルマンの結果、これはですねアウェーでパリ・サンジェルマンが2対1で勝ったというか結果になってますけど、9位、チャンピオンズリーグセルティック&バーサスユーベ結果、これはですねユーベが、セルティックのホーム、で3対0で0対3で勝ちましたね。8位、除外候補に沙織ショック、これざまみやがれっていう、あの承知しといてあのレスリングあの結局外れるんじゃないかっていうね、もうかわいそうにっていう、吉田沙織ただでさえ嫌われてんだから本当に調子乗るんじゃないよって、人類最強って言い方がだいぶやっぱりちょっと違うんじゃないかっていうね。で7位、張本氏大谷大大アッパレ、すごいね。6位、マグン・ヘルナンデス163億円契約、この、ね、マリナーズのねヘルナンデスってピッチャーがね、163億円で契約したっていう、7円163億円かな、そうなんだ、まだヘルナンデス、しかも27とかそんぐらいですよ、6とか。いやープレステ4だから100万台買ったりとかするんじゃないですか、うん、俺とこいつさんだったら間違いなくハイニュー作ってみたりとかするよね、実寸大作ってくれって、あのお台場のすぐ真向かいに作れって、あので、5位、チャンピオンズリーグレアル戦香川起用名言、で4位、除外候補に山口親子コメント、こればっかだな。2位、領有市長パクにメダル授与、もうこれヤフーのもうネット欲の人たちが怒っちゃうとしょうがないっていうね。2位、メダル授与音竹氏が苦言呈す、またこれかよ、もう音竹も欲だったのか。1位、除外危機にレスリング界創生、もういいよ、もうなんだこればっかりかよ、もう本当もうどうだっていいよ、レスリングなんか誰だって見たくないもん本当に、もうな。でもオリンピックの候補から外れてショックなんて言ってるけどさ、そんなゴールデンタイムで放送するような人気のないスポーツなんだからやってもしょうがないんじゃないかって、別にこっちなくなったっていいよなんて思ってるけども、でもさ除外することはねえじゃねえかっていう気持ちもあるね。ここしかだって見せ場ないんだよっていうとこ言えやさ、本当にソフトボールとかもそうですよ、女子サッカーとかもね、ある意味や、なんでも全部なんでこうあれかな、なんでこう除外しちゃうのかな、なんかお金なのかな、やっぱでもスポンサー料とかすごい大量に入ってくるだろうにね、どうせまた IOC の人たちなんか悪い自分のお金に使ってんだろうな、やっぱりな、かわいそうにね。でも本当ね、まあだからもう負けないようになんかオリンピック以外のなんか大きい大会作ってやったらいいですよ、うん、オリンピック以外でもセリクみたいなやつ作ったらいいんですよ、除外された人たちで本当に、 織田裕二なんか毎年やってやってさ、来たーなんて言ってさ、本当うるせえなって、でも夜中これ見るとなんか落ち着く自分もいるんだよなみたいなね、そういうのいいっすよ本当ね。まあレスリング界の人たちもですね、頑張ってもらいたいというですね。音武氏が苦言って、俺音武嫌いなんだよな、あの人なんか感じ悪いんだもん、なんかおっかねえしな本当に、だからなんだよっていう気持ちもあるしね、うん、まあ頑張ってもらいたいということでね、みんな頑張れ、うん、もう俺は頑張れだけど、まあそんな感じのね、まあ頑張れ頑張れ、京子京子という意味で、あ、京子京子の元ネタの浜口親子もコメント、まあ気になるけどね、まあ、うん、レスリング頑張るぞというわけで、こんな感じのニュース 2.4 キロでした。続いてはエンディングです。
新しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、レディオ 2.4 キロ。
やったー、エンディングだー、終わるよー、本当にみんな終わっちゃうよ、本当に。こういうテンションだからカトパンちゃんにも落ち着いた方がいいって言われるんだよね。というわけで、レビュー 2.4 キロじゃないや、レディオ 2.4 キロ、ニュース 2.4 キロでは、メール募集してますんで、なんだったらですね、レビューに僕に挑戦的なあのメールを送ってきてもいいですよ、本当に。やだな、俺基本的に人と揉めずに行きたいってのは俺のテーマなんですよ、本当に。だからあの悪口書くような、そういうメールは絶対送らないでください、本当に。もう1週間引きずっちゃうし、あの高い高いなとかね、あの持ち運ぶみたいに永遠とネタにされ続けますんで、そういうのは多分あなたの精神衛生上良くないと思うんだ、本当に。俺の悪口を言ったやつがいるって、俺50になってもきっと同じ話引きずってると思うんで、20年自分のこと嫌ってるやつがいるって思うのも、なんかね、あんま良くないと思うんでね、あの前向きなメールをぜひ大量にも募集しておりますんで、だけど、まあ募集したって来ないからね、本当に、うん、もう自分で送ろうかと思ってるけどね、本当に、まあ、なくたってできるしね、本当に、うん、送られてきても困るっていうところあるし、いや、嘘、ね、あの待ってますんで、そんな感じで、送ってきちゃってください。というわけで、以上、レディオ 2.4 キロでした。また来週。